ラのさらっと聞いてラジオ。皆さんこんにちは、サラです。10月後半も元気にやっていこうと思います。今月の冒頭は、8月27、28札幌競馬場で行われた2016ワールドオールスタージョッキーズの結果を見ていきたいなと思います。もう10月後半だと寒くなり始めてるのか、ちょっと今まだわかんないんですけど、夏競馬でしたね。これでですね、WASJ ポイントランキング最終結果出てます。1位がミルコデムーロ騎手80点、すごい。1着が2戦ありますね、フェスティブイエルとクリノハッチャンで。2位が武豊騎手61点、2着2着2着11着、2着が3個あります。で、3位がすごいんですよ。高知競馬の騎手で長森騎手が、47点で、第4戦で1着メイクアップを取ってます。で、4位がなんか海外のジョッキーで出られなくなった方の代わりに岩田騎手が参戦っていうことで、4位が岩田騎手で、すごいなと思って第1戦で1着取ってます。タケルラムセスですね。いや、やりますね岩田騎手。で、第5位がモレイラ騎手、第6位ウィリアムクリスチャン・ウィリアムズ騎手、第7位クリスチャン・ルメール騎手、第8位、なんとかウィルソン騎手、いいウィルソン騎手、9位が海老名騎手。一番好成績は、第2戦ので3着パリからの手紙ですね。で、10位が川田騎手19点、第2戦で4着でワールドレーブで4着を取ってます。11位が内田博之騎手、第12位が戸崎啓太騎手、第13位がクリスチャン・デムーロ騎手、久々に名前を見ました。で、第14位が J ・スペンサー騎手ということで、結構盛り上がりましたよね。この時すごい、岩田騎手が第1戦で代理なのに1着っていうのがすごい頭に残ってるんですけど、第 4戦で競われたので、そこで1着を取ってるのは岩田騎手、デムーロ騎手が2回、森永騎手っていうことで、いや、高知競馬すごいですね。熱いなと思います。では重賞プレイバック2016年8月7日から8月28日8月の重賞のプレイバックをしていきます。レパードステークス、ダート 1800m グレンセントです。次が、小倉記念 G3、芝 2000m クランモンタナ、これは11番人気で小牧太騎手が持ってきましたね。和田良司騎手だったかな、和田良司騎手かもしれないです、すいません。はい、次、サマーマイルシリーズ関屋記念、新潟の芝 1600m ヤングマンパワー、もうこれはやられたって思いました。確か戸崎騎手だったような気がするんですけど、入れてなくて外れました。はい、次がエルムステークスダート 1700m 札幌です。リッカルド、混戦のダート戦線に新星誕生ということで、結構豪華メンバーで、クリノスター王とか、ナムラビクターとか、ロアジャルダンとかいたんですけど、そこでリッカルドが勝ってます。次、北九州記念サマースプリントシリーズの後半戦、爆心帝王7歳にして悲願の祝杯をあげる。今年の夏は7歳馬で勝ってる馬が多いですね。すごい、ベルカントに勝ってる。この北九州記念は爆心帝王、ベルカント、大野道っていうことで、夏好走した馬が上位に来てますね。すごいですね。藤岡康太騎手です。次が札幌記念、 芝 2000m ネオリアリズム、おモーリスに勝ってるんですね。あ、そうか、モーリスが距離がっていうことであれだったんですけど、ネオリアリズムが勝ってます。2着がモーリス、3位がレインボーライン、2、4位がヌーボレコルト。ヌーボレ頑張ってますね、本当にすごい。レインボーラインも3歳ですごいですね。すごくメンバーがいいだけに期待の星じゃないかなと思います。新潟ジャンプステークス大聖ドリームです。次が新潟2歳ステークスブゼットジョリーです。これはいぶきがすごい人気してたんですよね。でいぶきは3着につけてます。なのでまあもうすごい楽しみな感じですよね。次の年もなんか馬強いんじゃないかなと思うんですけど、キーンランドカップは、札幌 1200m ブランボヌール3歳牝馬で制しました。これは自分も馬券が当たってすごく嬉しかったです。まあ、ただすごい硬かったんですよね。秀司レッツゴードンキなので、牝馬で3歳で嬉しかったですということで、重賞ブレイバックでした。さらっとダートグレードダイジェストも、ブリーダーズゴールドカップ、これは、どこだかな、紋別です。紋別のダート 2000m アムールブリエ、タイニーダンサー、 BB バーレルと JRA の馬が制してます。クラスターカップ、これは盛岡です。ダノンレジェンド、ブルドッグボス、ラブパレット、ラブパレットが岩手所属で3着につけてます。で、サマーチャンピオン、これがグレイスフルリープです。これがグレイスフリーリープワンダーココアールタガノトネイルと、JRA 所属が佐賀ですね、佐賀です。JRA の馬鹿さんと撮ってますっていうことでした。では今日はこの辺で一曲、ザッツオールです。
消えて Broadcasting at MBS FM, TMFM Group, AM1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan.
Hi.では次のコーナーに行きたいと思います。今月の海老名正義騎手のコーナーです。今月は一度に巡ってきた大きな好機ということで、印象的なレースを展開した名品、11年前と同じチームで挑んだ欧州の最高峰を目指す戦い、史上3頭目の牝馬三冠馬となったアパパネと頂点まであと一歩まで迫った中山フェスタとともに、2010年は海老名にとって充実した時が流れたということで、2010年の海老名騎手について書いてます。すごい全部読みたくなっちゃうんですけど、ですね、祭り田ゴッホで、2007年ですね、すごい人気ウスで有馬記念を制覇して人気ウスの中、取ったんです。で、この祭り田ゴッホが2009年にターフを去るとバトンを受け取るように海老名の前に名馬が現れる。それも名牝名馬一頭ずつ。当時海老名が口にしたお盆とお正月が一度に来たよという2009-10年あたりの話をしていこうということで、まず牝馬の方なんですけど、アパパネですね。アパパネは本当に顔が可愛くて私も大好きなんですけど、牝馬三冠してます。チューリップ賞こそ2着に敗れたが、桜花賞は一番人気に応え堂々と勝利。で、その後、オークスも2冠目のオークスでは今でも語り草となっているレース、 JRA の G1 で史上初、そして現在のところ唯一の1着同着となったレース。海老名の乗るアパパネはサンテミリオンと花を全く並べて同時にゴールに飛び込んだのだ。後から考えるとこの同着は大きかったですね。少しでも負けていたらと思うとゾッとしますと、ノリさんのサンテミリオンと同着でした。同着でも一着となったことで、アパパネは後に史上3頭目の牝馬三冠馬となります。秋華賞三冠のかかったプレッシャーはいかがとばかりかと思いきや、海老名は三冠達成後に小首をかしげていった。むしろ桜花賞やオークスの方がプレッシャーを感じましたねと、いや本当にアパパネと海老名騎手すごい大好きなコンビです。で、中山フェスタなんですけど、中山フェスタについてはこう語っております。フェスタは調教中も立ち止まったり U ターンしたりと非常に難しい馬でしたと。このような馬を慣れないフランスで仕上げるのは骨が折れることだろうと。しかしそこはエルコンドルパサーと同じチームの経験がものを言ったと語っています。二宮先生は早い時期から凱旋門賞挑戦を考えておられました。エルコンドルパサーの経験があったからこその決断だったと思います。そして実際に現地で調教に当たった佐々木調教助手、彼はエルコンドルの時も現地に滞在していた。おかげでこれほどの難しい馬であるにもかかわらずいい状態で本番に臨むことができました。前哨戦のフォア賞を2着して大一番に向かいます。この年の凱旋門賞には日本馬がもう1頭ビクトワールピサが出走しています。このビクトワールピサの鞍上は体型豊か騎手なんですね。競馬学校時代から一緒にやってきて、こうして同時に凱旋門賞で騎乗できるなんて考えても見なかったと海老名騎手は言っています。このレースは、武豊騎手はまるで戦争しているようだったと後に語っているんですけど、 実際その肉弾戦の一コマとなったのが中山フェスタだった。それでも海老名はベテランらしく冷静さを失わなかった。欧州最大のレースに20頭近くが出走してきたわけですからね、少々厳しくなるのは覚悟していました。そんな気の持ち方も良かったのだろう。最後着戦で中山フェスタは勝つかというシーンを演出してみせた。ワークフォースと競り合い馬体を並べてゴールしてみせたのだ。結果は頭差の2着だが、褒められてと叱るべき素晴らしい競馬を海老名はしてみせたのだった、ということで、もう今月海老名騎手の栄冠の号っていう感じなんですけど、Dマジェスティも二宮調教師と海老名騎手のコンビの馬なので、今年は菊花賞に臨みますが、来年こそ凱旋門行って一着してほしいなと思います。ということで、この辺で1曲、夏色です。次のコーナーに行きたいと思います。今日は、最近見た映画の話をしようかなと思うんですけど、4月に岩井俊二監督のココさんが出てるリップバンクルを見て、その後スワローテイルをずっと見たいなと思っていて、この間 DVD で見たんですけど、すごい衝撃的で、岩井俊二監督の世界観ってなんかすごい考えさせられるんですよね。見た後幸せな気持ちになるかと言われるとそうではないのかもしれないんですけど、何ですかね、どっちにも共通してるなって思ったのが、嘘から始まったこととかずるいことから始まったことが本物になることがあるっていうことと、でもその嘘だったり悪いことによって最後の結末が変わっていくというか、どっちもお金が絡むんですけど、その2つの映画に関しては、あんまりこれから見てみたいという人にあれなのでシーンとかは言いたくないんですけど、まずお金が大事っていうのと、でもお金じゃ解決できないことがあったっていう、なんかその本当に両極端なところなんですよね。で、特にスワローテイルはチャラさんがグリコという役で出ていて、主人公なんですけど、 イエンタウンっていうあの主題歌になっているイエンタウンバウンドのスワローテイルバタフライ愛の歌っていうののイエンタウンっていうその映画の街があるんですけど、イエンっていうのは日本の円でエンタウン、イエンタウンなんですけど、あのすごい見てほしいです。特に歌っている方とか歌が好きな方とか、あの恋愛の歌が好きとか、その愛の歌を映画を見なくてずっと聞いたりとか歌ったりしてたんですけど、なんでそのタイトルなのかっていう意味とか、その歌詞の意味が全部わかります。なんかチャラが好きとかいう方ぜひ見てほしいなって思います。すごい多分その曲がもっと好きになります。スワロテイラバタフライの歌詞はチャラさんと岩井俊二さんと小林武さんの3人で書いている歌詞になっているそうで、そのフレーズフレーズで、あのママの靴とかはチャラさんだったりとか、あるみたいなんですけど、ネットに載ってるのでよかったら見てみてください。そうで、最近この小林武さんって何者なんだろうって私はすごく、あの数ヶ月前からなんかすごい、実はなんかこの人で本当にすごいんだなっていう、なんか凄さに驚きすぎててちょっとびっくりしてるんですけど、あのまあそんなこんなで、スワローテイルの話でした。でイエンタウンバンドは去年か一昨年に再結成して再活動されていて、愛の音という曲も出しているので、それもすごくいい曲なので、いい曲だと思います。いい曲なので、あのぜひぜひおすすめです。ではこの辺で一曲、ハローグッバイです。
大丈夫っていう言葉言えないくらい重くて、人の優しささえ苦しくなってた。居場所なんてなくて真夜中さまよって、誰も信じれなくなってた。別ればお互いのために、私からさよなら決めたのに、胸が痛くて涙が溢れるのはどうして、終わりは始まりだよね。
では名馬のコーナーに行きたいと思います。今日は名馬ディープインパクトについて話そうと思います。デビューは阪神2歳新馬戦、黄金力士王に4馬身差の圧勝、このデビュー戦から騎手は引退まで武豊騎手となります。 続く2戦目若駒ステークス、4コーナーに入っても先頭の馬と10馬身の差があった中、直線で一気に突き抜け5馬身差で勝利。そして皐月賞のトライアル弥生賞でも無知を1回も使わずに優勝し皐月賞へ進みます。クラシック1戦目皐月賞、スタート直後に落馬寸前まで体勢を崩し、他の馬から4馬身ほど離れた最後方からの競馬になり、向こう上面でローゼンクロイツと接触する場面もありました。しかし4コーナーで初めてムチを入れると直線でシックスセンスに2馬身半差をつけ優勝。武豊騎手はインタビューで、走っているというより飛んでいる感じなんだね言葉を残し、指を一本立ててまず一冠の三冠宣言をアピールしました。続くダービースタートは出遅れるも、道中後方につけ4コーナーで横に大きく広がった馬群の最外を通り、直線残り 200m で先頭インティライミに並び一気に突き放し5馬身差で優勝。レースタイムはキングカメハメハに並ぶ2分23秒のレコードタイ、ミホノブルボン以来となる史上6頭目無敗の2冠を達成しました。秋初戦神戸新聞杯を鑑賞し菊花賞に向かいます。三冠のかかった菊花賞、レースでは好スタートを切り早めにスパートがかかりそうなのを武豊騎手が馬群の内側に入れ前に行くのを防ぎます。そして直線で一気に抜け出し、先に抜け出していたアドマイアジャパンを差し切り2馬身差をつけ勝利。シンボリルドルフ以来21年ぶり史上2頭目の無敗での三冠馬となりました。続く年内最後のレースは有馬記念、初の小馬との対戦。レースではいつもと同様後方から進めるもハーツくらいに半馬身及ばず2着に惜敗し、8戦目にして初黒星を喫しました。ディープインパクト4歳初戦は阪神大昇天、レースでは3コーナーで進出、4コーナーで先頭に並び最後直線デルタブルースや東海トリックを寄せつけず3馬身半差の余裕の勝利で順調なスタートを切ります。続く天皇賞春、スタートは出遅れるも道中は最後方から2番手の位置で進みます。3コーナー手前の残り 1000m 地点からロングスパートを開始します。先行馬を次々とかわしていき、下り坂でもなおスパートを続け4コーナーで早くも先頭に立ちます。そして直線上がり3ハロン33秒5の足で2着リンカーンに3馬身半差で優勝。勝ち時計は3分13秒4の芝 3200m の世界レコード。そして凱旋門賞への出走が濃厚となり、その前哨戦として宝塚記念に出走します。レース当日雨で馬場が悪い中、道中後方2番手追走から残り 700m 地点で進出を開始し、直線で馬場外目を伸び2着成田センチュリーに4馬身差をつけ優勝。そして凱旋門賞へ進みます。現地メディアからも注目される中、レースでは好スタートを切り今での控える競馬とは違い道中2、3番手でレースを進めると残り 300m で一旦先頭に立つも3位入線に終わりました。しかしその後フランス競馬における禁止薬物の検出により失格となっています。帰国後復帰初戦はジャパンカップ、レースはスロースペースとなりますが、ディープインパクトは終始最後方で待機し、直線に入ると内に入った束を大外から一気にまくりドリームパスポートに2馬身差をつけ優勝。そしてディープインパクト引退レース有馬記念、道中後方3番手につけ3コーナーから追い出し直線で早々と先頭に立ち、最後は流しながらもポップロックに3馬身差の圧勝で完璧な優秀の美を飾りました。このレースでシンボリルドルフ、ヘイエムオペラ王に並ぶ史上3頭目の中央競馬 G1 7勝の最多タイを達成します。レース後のウィニングランは行われず、武豊騎手がゴールを過ぎてから走るのを嫌がったためだと語っています。いやー本当に名馬ですごく頭がいいのかなと思いますね。自分がもう引退するのを分かっていたのかなっていうくらい あのウィニングランを行わなかったのもすごくすごいなと思って、もう本当に本当に本当にすごいですね。唯一勝ったハーツクライも本当にすごい名馬だなと思います。10月も聞いてくださってありがとうございます。11月も、元気にやっていきたいなと思っておりますので、また11月の分も聞いてもらえたらとっても嬉しいです。ではではまた11月にお会いしましょう。サラでした。